リンゴが踊るされど並ばず、
始まりました。第69回リンゴは踊るされど並ばず。この番組は IT やテクノロジー、ガジェットや電化製品にまつわるモヤモヤっとした出来事を皆さんと共有していくポッドキャスト番組です。お届けするのはヨーヨーと
トマト屋と
コマシーでございます。
お久しぶりです。
お久しぶりなのかい？
君はお久しぶりじゃないかい？
いや最近ね、確かに僕一回休みましたけど、配信が割とコンスタントだから、なんか前ほどお久しぶりって感じでもないんだよね。
そうだね。
そうだね。半年ぶりとかじゃないからね。
うん。まあね、もう、どんどんアップル製品出てますから、今日はそういう話でしょ。アップルペイもそろそろほら、もう入るからさ。
あ、入りますよね。
うん。
じゃあ、聞くけどさ。
うん。
買った人。
ゼロかな。iPhone7 買ってないもんね、誰も。
買ってないね。
ごめんなさい、結構新しいもの好きだけど。今回はサイクルじゃないってこと？
僕は今回はサイクルじゃないですね。
ああ、なるほど、なるほど。
で、Apple Watch シリーズ2も、そもそも Apple Watch 週1ぐらいしか使わないので。
おう。
やっと気づきました、それに。
そう。
うん。
いやいや、お仕事上つけられない人は、そうなるかもしれないけど、
ね、うん、
普段つけてられる人はずっと毎日つけてるよ。
そうそうそう。だからそういう人は、うんうん、アプローチシリーズ2買ってもいいとは思うんですけど、
うんうんうんうん、
僕は全然防水である必要も今ないし。
なるほどね、
うん、
ね、防水だからってね、調子こいて一緒にお風呂とか入ってると、
うん、
マイクとかスピーカーとかがちょっとね、ノイズが多くなってくるんですよ。
ほうほうほう。
だから、うん、本体はやっぱりね、お風呂とか入れちゃダメね。
え、ウォッチの本体？
ウォッチの本体。そう、
ウォッチですか。iPhone7 の方はなんかお風呂は推奨してないんですよね、確かあれ。
あ、そうなんだ、
うん、
さ、思ったんですけど、
うん、
7の本体見たことないんだけどさ。
あ、ごめん、今思ったんですけどって言ったから、さすがに慶太郎さんをいじるのかなと思ったけど違うんだね。
ああiPhone の話でね。
はいはい、
そうそうそうそう。電源ポートあるじゃん。
あれ、慶太郎さんって誰？
あれ、あ、そういえばいなくね。
長えな、茶番が。
はい、何でしょう。
え、ああ、いいの？すげえ今日、ぼーっとしてるね、俺ね。
まあ、すべてあれですね。僕が突然台本にないことを全部喋り出して
る。はい。てか、あんたもあんたで、ね、前回やろうっつって来なかったからね。
そうなんですよ、ちょっとね。
そうですよ。じゃあ、トマト屋さん、はい、
うん、
言い訳を説明してもらおうか。
まあ言い訳、まあ来れなかったんですけど、まあ言い訳以上に僕はちょっと驚いてますよ。編集はね、僕がトマト屋がやるんでね。
うんうんうん。
生き生きとした慶太郎さんの喋り。
いや、頼りがいがありましたよ、兄さん。
なんか、あいつがとか言いやがって、俺のこと。
まあね。
なんかすごい生き生きしてましたね。いつもだとなんかトマトさんはみたいな感じで。
ほら、いつもだとやり込まれるからさ。
まあ、結構みんな3人とも自由に喋れてたんですね。
はい、かなりフリーダムな目がキラキラしながら喋ってんだなっていうのを感じました、編集してて。
でね、今日なんだけど、
はい、うん、
まあ、アップル製品もモヤモヤしますが、
うん、
誰も持ってないのでその話題には触れず、
うん、
気になるニュースがあって、
はい、
予定価格9億円のものがですね、15万円で落札されたという、大阪府の自治体情報セキュリティクラウドで、
うん、
超最安値落札というニュースがありまして、うんうんう
んうん、これあれですよ、2016年の10月17日付で、
うん、
これは、ね、日経コンピュータ、
うんうんうん、
IT プロの記事で、出てるやつですね、
はい、
うん、
あといつも前よくお世話になってたスラッシュドッツにも載ってましたね。
ああ、はいはいはい。
はいはいはい。
で、ざっくり紹介すると、
うん、
自治体情報セキュリティクラウドっていうのを構築しますと。
うん、
まあ、きっと今後、なんだっけ、個人情報をたくさん扱うことになるじゃないですか。
うん。
なんだっけ、マイナンバーが始まるからね。で、自治体としてはそれを扱う環境っていうのが大事になってくるじゃないですか。
うん、うん。
で、そうした時に、まあ、大体、予定価格は9億円ぐらいでしょうっていう見積もりを作ったんですね、
うんうん、
で、うん、公募してみたら2社、
うん、
応札がありましたと、
うんうんうん、
その一つが K オプティコムさん、
うんうん、
と NTT ビジネスソリューションズ関西支店の2社、
うん、はい、
で落札したのは K オプティコムの方で、
うん、
落札価格が、予定価格9億1142万円のところ、
うん、
大幅に下回る15万円で落札ということで、
うんうんうん
うん、なんでこんなに安くできんのよっていう話だったりとかあるわけですよね、う
ん、これあの K オプティコムさんは別になんか怪しい会社とかってわけじゃなくて本当にあの大きいとこですよね基本的には。
うん、あのホームページ見に行くとさ、うん、マイネオとか知ってるよね。
あのあれなんですよ、関西電力系の電気通信事業者で、結構もしかしたらあの西の方にお住まいの方は結構そういうプロバイダーとかインターネットサービスやるとことして結構、はい、有名なところであのイオとかっていうサービスとかでこう光回線やったり、まあ、今出たマイネオとかやったりしてるところなんで、結構この K オプティコムっていう名前自体は割と結構耳なじみある。ただそのそういうシステムとかを作ってるってイメージがあんまりなかったので。
そうなんだよね。ところがこの K オプティコムさんは大阪府の他に奈良県と滋賀県で、すでに自治体情報セキュリティクラウドを構築している実績があるみたいな
ん
です よ。で、奈良県の時に、2億6700万で受託して、
うん、
きっとその時にもう全体像は出来上がったんだろうね。
ああ、なるほどね。そっかそっか。
で、あとはサービスの口として、都道府県用にインスタンスを増やすとか、アカウントを作るで、権限周りをしっかり設計してるから、超えたければ、超えるっていう権限があれば超えれるし、超えないでその内側だけの情報でやり取りするよっていうのができるからこそ安くできたんじゃないのかなって僕は思ってるんですけど。
そもそものところで聞きたいんだけど、この自治体情報セキュリティクラウドっていう、この何多分クラウドのセキュリティなんでしょうけど、そのまんまなんだけど、だからこれのなんか、なんていうのかな、説明をちょっとしてほしいんですけど、なんかこれは何をするの、
まあ、じゃあできた経緯からちょっと話した方が分かりやすいかなと思って。ユウさん話す？
あ、いや話せるなら任すひどいな、前だけで。
あの、まあ、そもそもなんでこのなんかね、降って湧いたように今更セキュリティを、まあ、要はこれセキュリティを強化しましょうねって、自治体の
まあ単純にそうですよね、
ネットワーク周りをしようねっていう、まあ大号令をあの総務省が出したわけなんですけど、昨年2015年ですね、ちょっと僕も記憶曖昧になってましたけど、5月にあの日本年金機構っていうところが、
はい、
個人情報が流出してしまうと、
あのエグゼファイルクリックしたやつですね。そうです
ね、なんか並ばずでも多少ちょっと取り上げたような気がしますけど。
そうですね、散々ディスった記憶がありますね。
で、個人情報が流出しちゃって、まあ流出したのももちろん問題だし、まあその流出した後のいろいろなんか、なんだろうな、報告が止まってただったりとか、ね、はい、放置されてただったりとか、対策も遅れたとか、そういういろんな複合的なものがあって、まあ、これを機にやっぱりちょっとそういう自治体だったり、まあ、公共の機関のネットワークセキュリティのレベルを上げようと、でさらに今後あのマイナンバーっていうのもね、多く扱っていくっていう中で、さすがにそのちょっとザルな感じは良くないよねってことで、総務省の大号令でうわっと一気にやるぞとやったわけなんで、責任を持って総務省がお金を出します。これは
ほう、そうだね、
はい、基本的に総務省の補助金であの各自治体でやるようなものになります。で、まあ、イメージとしてはあれですよね、今までのインターネットとかを使った道とはまた別の VPN って話ありましたけど、もっと今よりも安全な道を作りましょうと。
そうそうそう、地方自治体政府専用のネットワークを作って、その世界だけで、閉じた世界で、しかもデータセンターとか自前で持ったりするんじゃなくって、
ってことだよ
ね、クラウドで、
クラウドだってとか、
なんかよく会社とかでもね、その社内からしかつながらないなんかデータだったりとか、データベースとかね、なんかそういうものを、まあ、政府機関だけに使えるようにしよう。
クラウドサービスってさ、みんなはさ、会社とかで使ったりしてる？
僕は全く使ってないですね。あ、まあ、クラウドサービスなのかな、セールスフォースとかクラウドサービスっていうの、あれは。
ああ、クラウドサービスっていうか、ブラウザ上でアクセスして、向こう側はクラウドにあるっていうサービスですね。っていうこと
だよね。あ、そういう意味では使ってますね。はい、スケジューラーみたいので使ってますね。
あとはまあね、ちっちゃいところだとチャットワークとかだったり、サイボーズだったり、そういうグループウェア的なものを使ってるところあるかもしれない
です。そうですね。
それってやっぱり実態ってサーバーがあるわけじゃなくて、クラウド上のサーバー OS インスタンスが立ち上がってて、その中にサービスが構築されててっていう世界なんですよ。でそうすると何がメリットかっていうと、サーバー OS インスタンスって単純なデータなんですね。 なのでバックアップを取りやすいのと、2台構成にしてても3台構成にしてても使う人にとっては分かんないわけですよ、
うんうん、
でその2台3台の構成を各地のクラウドのデータセンターに置いとくことによって、例えばロシアが原爆で攻撃されて亡くなりました、
うん、
ロシアのデータセンターが潰れました、
うん、
でもアメリカのデータセンターがあるからサービス継続できますっていうシステムサービスの可用性っていうのを維持できるんですね。
なんでその過去に衝突したとこ今出したの例に。
ね。
まあ、衝突してないか、思想だったとこ。なんでそこ出したのかなと思って
今。いや。わかりやすくね、地名を飛ばした方がいいかなと思っただけで。
今日本の話してんだよね。
あ、でも、Amazon の AWS っていう、うんうん、あの、クラウドサービスは、うん、世界各地の場所を選べて、
うんうんうん、
日本っていうか、アジアの拠点だけじゃなくて、で、うん、ヨーロッパだったりとか、うん、アメリカ大陸もそうだし、
うん、
アジアで近いところでスピードを担保したかったらシンガポールとかそういうところを選んだりして、うんうん、サーバー OS インスタンスを立ち上げておくと、いろいろとね、あの、どこかが落ちてもサービスは継続的に提供できるっていう仕組みが作れるんですよ。
国内でもあのね、さくらが、まあ、ちょっとというか、まあ、ちょっと前になっちゃいますけど、北海道の石狩にデータセンターを作ったりだとか、まあ、国内でもかなり分散して、
で今回のはクラウド上に、まあ、セキュリティシステムを構築することによって少なくともダイレクトに攻撃されないような環境を作るっていうことでいいのかな。
そう、結局そのクラウド上につなげられるのは地方自治体のアクセス元だけとかっていうふうに縛りかけたりできるんですね、
うんうんうんうん、
でそうすることによってそのクラウドサーバー上は外の世界とつながらないけど、
うん、
地方自治体からは IP アドレスで判断したりしてつながるようにしとくと外に漏れませんっていうのと、
あ、そういうことか、
うん、ネットワークも閉じた世界にできるんですよ。いくらクラウドにあるって言っても、
うん、
インターネットからアクセスできると言ってもその中の世界を閉じることによって、
うんうん、
外に出さないで安全にシステムを運用することができると、
うんうん、まあ、つながらないけど直接メールとかで攻撃されても、うん、データがローカルにないから流出もしづらいってことか。
そうね、
うんうんうんうん、でこれを国がやれと、
うん、だからこれがもし完成していれば、
うん、
年金機構もエグゼファイルに引っかかって、
うん、
たとしても流出しなかったっていう。
エグゼファイル開き放題っていうことだね。
開いたとしても出なかったっていう認識で大丈夫。
でもね、そこって、使う人のリテラシーが関わってくるところなんですよ。
もちろん。
なんでかっていうと、クラウド上にあるデータをエクセルに落としてローカルに保存してましたっつったら意味がないわけです
よ。まあ、それはそうだよね。
うん
うん、そう、
まあでもそのリスクは、まあ、少なくともローカルに置いてるより低くなりますよねっていうことだよね。
そうで前すごい厳しいところに勤めてた時は、
うん、
ローカルのハードディスクにファイルは保存してはいけませんというルールがありまして、
うんうん、
非常に情報セキュリティリテラシーが高い現場だとそこまで求められるんですね、
うんうん、
でそうすることによって標的型攻撃を受けても情報漏洩しないっていうので、
うん、
防げるんだよね、
うんうんうん、
そう、みんなの現場だとどう？職場だと
基本的にはやっぱりローカルには置かないようにさせられてますね。
なんか会社によってはこうなんだろうな、そのパソコン自体にまあハードディスクとか入ってるのかもしれないですけど、こうなんだろう、ログインするその OS のブートを、うん、まあ、ネットワーク上というかそのサーバー上から、いわゆる Windows で言ったら C ドライブ的なところがそのサーバー上にあって、
うん、
そこから起動するみたいなコンピューターを使ってる多分職場もあったりして、
はいはいはいはい、それをシンクライアントって言うんだけどね。シンクライアント用の接続端末って盗んでも使えないんですよね、そいつ単体ではパソコンとしては意味がないので。
なるほど、パソコン本体を盗まれたり落としたりしてももうそれはなんていうかパーツの部品の集まりであって、
そうです、
そこにデータであったりとかはないと、うん、基本的に、
うんうん
あくまで使う人が認証してネットワークにつながった先に情報があって、
うんうん、
それを使って何かのオペレーションをするっていう流れになるから、
うんうん、
クラウドにあることによって設備的なコスト、
うん、
あとセキュリティのリスク、盗難のリスクっていうのを防ぐことができますと、
うんうんうん、
なので、まあ、反省も踏まえて推し進めていきましょうと、
うんうんうん、
いうところでやっていこうとしたんだよね、
うん
うん、
これが、自治体クラウドかな。
うん、うん、うん。
ただ、こんなに安くって大丈夫なのってところが心配だよね。
心配だよね。これ、うん、その奈良県はいくらでしたっけ、うん、?2 億円ぐらい、
うん、そうそうそうそう。は
い、と落札して、
うん、
大阪は15万円で落札してるんですよね。
そんくらいだね、
う
ん。
そうですね。これ、奈良県側から見るとめちゃめちゃ損したみたいに見えません？
あ、そう、僕もさっきの話を聞いて、うん、要は、奈良県のその2億だか3億だかのお金を使って、
うん、
なんだろうな、テンプレート的なものを作って、
うん、
ってことでね。
それで作ったものの、まあ、すごい、なんだろうな、極端に言うと、奈良県、奈良県用にしたものの、うん、奈良って字を大阪に置換しただけなんじゃないかみたいな。
ね、うん、まあ確かにきっとね、裏側のサービスの管理画面ではそれだけで済むかもしれないね。
まあ極端なりそういうことじゃないですか。なんかそれをちょっとローカライズして出す。うん、そう、ちょっとローカライズがどれぐらい大変かって多分かなりあるんだとは思うんですけど。
うんうんうんうん、
でなんかそのテンプレ的なところはその2億何千万のうちで作ったんだとしたら、なんか奈良県の人ちょっと最初に手挙げちゃってババ引いたみたいな気分になるかな。
そうだよね。
うん、もちろんそのなんか行政で一番乗りみたいな称号はあるかもしれないけど。
補助金をどう考えるかなんだけどさ、
うんうんうん、
補助金ってさ、あくまで国がさ、
うん、
市中にさ、
うん、
広まってほしいお金として渡すわけじゃん、
うん、
だからまあ確かにバカみたいに高い金で入札するよりは、
うん、
多少妥当な金額で入札してほしいと思うんだけどさ、
うんうん、
奈良県としては切り込み隊長っていう、
うんうん、
経営オプティコミにとっての切り込み隊長っていう立場で2億6000万払いましたと、
うんうんうん、
で、今度大阪府に関しては、
うんうん、
ここはね、もともと赤字で大変だったとこじゃないですか。
なるほどなるほど。
そう、そう考えると、バカみたいにお金使うわけにもいかないけど、うまく、自分たちの設備をバージョンアップしたいっていう思いがあると思ったんですよ。勝手にね。
うんうん、
そう。
でもこれってさ、まあ、要はもともと大阪府としては約9億円の予定価格だから、おそらく総務省にもまあ9億円ぐらい、9億円前後、うん、まあ、全額補助になるのか一部負の負担になるのかちょっと僕分かんないですけど、
うんうん、
まあ、9億円ぐらいで総務省に要は請求書を出すみたいな感じになると思うんですけど、
ね、うん、
別にこれ15万になったからって9億円もらえるわけじゃないと思うんですよ、
ないよね、
大阪府はね。
そうだよ。
だから、なんというか、節約しようが、しまいがあんまり。
だから別の案件を作らせて、
うんうんうん、
で、この残りの9億1125万ぐらいを別のものに使うこともできるわけだよね。
うん、そのセキュリティを高めるっていう名目であれば、ね、
そうそうそうそうそうそう。うん、だったり、設備投資だったり、
だからセキュリティを高めるために多分大阪の庁舎の周りに壁を作ったりとか
物理的だよ
ね、
バリケードって言うんだよねそれね。
あとはそのなんか社員が情報を持ち出さないようにするために臨時ボーナスを渡すとか、
う
ん、あ、 あとこれ面白いの僕はもう一つあって、自治体の多くのは運用保守期間を5年にしてるんだけど、
うん、
大阪府は5年後に困るんじゃねえかってって議論になって、
うん、
10年にしたらしいのね。
なるほど。
そう、じゃあ10年後には困んないのかいっていうツッコミも入るんだけど、うんうんうん、でも長い方が安心だよねってことで、
うん、
要するにその10年分の保守費用、
うん、
って別途請求できるんだと思うんですよ。
なるほどなるほど。
そした時に経営オプティコムさん的には、
うんうん、
なるだけ安く受注しといて、とりあえずつながりだけ作っておきましょうと、
うんうん、
いうことができるんじゃないかなと。
奈良県はそうしてもらえなかったんですね。構築だけか、保守はやらないのか。
あかんな。いや、そんなことはないと思うよ。
これ僕も気になるんですけど、そう、ヨウさん、これ現場として、
うん、
最初に構築した会社と、
うん、
その保守の会社が別になることってのはよくあることなんですか。うん、
いいえ、ないです。
基本的にな
くて、よっぽど何か怪しい事件が起きて、
うん、
構築した会社とは関わりを持ってられませんっていう事態になった時に、
うん、
じゃあすいませんけど、
うん、
とばっちりかもしんないけど、
うん、
ちょっと横にいたあなたたちの会社で面倒見てもらえますかっていうことはありましたね。
うん、ありましたね。ありましたか。とばっちり受けた側。
いやいやいや、まあそれどっちかっては言えないけどね。
でもやっぱそれを引き継ぐってのは結構きついものがある。
きついよね。だってさ、 破棄士って俺たちじゃねえ、自分たちが作ってるわけじゃないじゃん。
うんうんうん、
なのにさ、尻拭いしなきゃいけなかったりさ、あとは、その、言い方悪いけど、逃げる方もさ、
うん、
ねえ、本当は、担当者たちとしては自分たちが面倒見ようと思ってたものを、手放さなきゃいけないわけじゃないですか。もうだってシステムなんて作った人から見てみれば、生みの苦しみがあるわけだから、もう子供みたいなもんなんですよ。それとの別れはしんどいよ。
でも、ヨヨさんが作った原稿を見ると、うんうん、奈良県は情報セキュリティクラウドの構築だけを2億6700万円で受託って書いてるから、保守はやらないんじゃない、やっぱり。
これ抜粋の仕方が悪かったのかな。
か、まあ、あくまで受注額というか最初の、まあ、構築額がその金額で、まあ、今後その、うんうん、もしかしたら保守運用に関しては別途、そうですね、公募とか入札とかをする可能性はありますよね。
いやでもそれでも一応ね、あのお金が市中に回るって考えればね、
うんうんうん、
回る仕事があるっていうのはいいことだと思うんですよ、
うんうん、
でさらに技術者は育つし、そこで情報セキュリティの技術っていうのも広まっていくから、こういうのを構築していくっていうのはいろんな会社がやった方がよくって、一社だけがとか少ない会社だけが独占して作っていくよりは全然いいんですよ。まあでも公共事業みたいなもんだよね。
うん、そうですね。ちなみにあのちょっとさっき話に出ると奈良とあともう一個和歌山、
はいはい、
和歌山の方がこの、まあ、プロポーザル募集要項っていうのがあるんですけど、要はまあ入札してくださいねっていう、こう何だろう、オリエンテーションみたいなことをやってるんですけど、それやっぱかなり早い時期にやってますよね。平成28年の3月とかにもうやってるので、
あ、今年1回？
そうですね、平成28年、2016年の3月3日から3月9日までが質問受付で、その後3月15日が応募期限で、3月30日までに審査結果の通知ということで。
ってことは、運用としては昨年度にやってるってことですね。
あ、そうですね。3月中にもう終わらせようという感じなんですかね。
多分昨年度の予算に組み込んでたってことですかね。
そうですね。
なるほどね。
で、その後6ヶ月以内に運用を開始することという一応注釈付きでやってますけど、これ、ヨヨさん、これ15日に応募を締め切って、30日までにこう通知を出すっていうのは、どうなんですか、この実動だと多分10営業日ぐらいで、
うん、
決めれるもんなんですかね。和歌山県側が精査する時間です。
ああ、はいはいはいはい、うん、集まった情報でしょ、
まあ、その要はプレゼンテーションなり、ものを受けて
提案だよね。
どっちにするか、まあ、3社だったら3社でどこにするかっていうのを決める期間。
そりゃあもちろん机上の空論のプレゼンをいっぱいするわけだ
よ。絵に描いた餅ってこと。
そういうことだね。とりあえずは取らないとなんないわけだからね。
ちなみに一応利用サービスについては、あいうえをかきくけこさしまでありまして、インターネット接続ができること、ファイアーウォールがあること、プロキシーがあること、インターネットメール DNS、あとウェブ、IPS、URL フィルター、スパム対策、ウェブアプリケーションファイアーウォール WAF。 ちょっとファイアーウォールともまたちょっと性質の違うものなんでしょうね。
いや、ポート開けたらその IP アドレスから外にそのポートだけ出れるよとか、出れないよとかコントロールできるんじゃねえかなっていう推測です。
あと、振る舞い検知、サンドボックスって書き方をしてますね。あとログの収集分析、LGWAN 設置、
行政ネットワークみたいだね。
これあれですね、地方公共団体同士を結ぶ、行政専用のネットワーク使えるようにする提案をしてくださいと。
ポッドキャスト配信はないんですか。
ポッドキャスト配信ないですね。
なかったですね、残念。
あいうえを書き結構差し数ぐらいにあってもいいと思うんだけど ね、最後ぐらいにね。
最後ぐらいにね。
なんとなく余計なサービスもあるような気もしながら聞いてはいたんだけど。
今のですか。
外のインターネットにつながる必要性ってないと思うのね。
ああ、なるほど。
だから、プロキシサーバーいらないんじゃないかなと思ったのと、仕事中はインターネットは見ていけませんっていう状態にして、メールだけはやり取りしてもいいですよぐらいの方がいいと思うんですよ。調べ物はあるかもしれないけど、そんなあのネットのいい加減な情報なんか信用して調べ物の足しにしないでいただきたいっていうのが。
図書館でも行っとけって。
そう、もしくは、事務所に1個だけ外につながる端末を作るとか、でそれはネットワークが違いますと、いうようにしておいた方がいいんじゃないかなって思いました。まあでもその要件を 満たせればいいんだよね。
そうですね。まあそんないろいろもうこれはもうウェブ上に載ってる情報なので誰でも見える状態で、まあもちろんね、うん、プロポーザルなんで誰でもが見える状態にして、うん、置いてあるのがまあ通常なんですけども、
うん、
こうやって出てますんで、今後多分あれですよね、大阪に限らず他の都道府県もどんどん
やっていくでしょうね。
やっていくことになるので、
うん、
多分対応の期限があってそこまでに全て終わらせないといけないと思う
ってことですかね。でも関西圏はもうなんかこういうの早いですね、うんやるのが、
うん、なんでしょうね。
なんですかね。なんか自転車保険も自治体で関西がすごい今流行ってますね。
うんうんうん、
兵庫が始めて、大阪が始めて、奈良始めて、滋賀も始めてるのかな、うんうんうん、多分。なんか加入義務、自転車の保険の加入義務が罰則はないんですけども、自治体として通達されてるんですよね。うん
う
ん、
まあ、ちなみにまあ、これまた同じ日経コンピューターの記事でなんですけども、まあ、2016年の3月25日付のもので、まあ、自治体のそのセキュリティに約1360億円が全ての自治体で使われるだろうということで、もう IT ベンダーがもう血眼になってこの1300億円を取り合うと、
うん、
やっぱり和歌山県も本当初っ端っぽかったですね。
うん、うん、
かなり早い段階でいった感じですね。
さらにクラウド業者って、うんうん、今きっと自分たちのサービスの値段を安くすることができる広告費をもらってると思うんですよ、うん、要するに契約の金額を安くする分、
うん、
広めてもらうとか、
うんうん、
もしくはそこの名前を、プレスリリースで出させてもらうっていう意味合いで、
うん、
そのサービスの値段を安くする分、
うん、
足りない分は広告費で補えるみたいな、
うんうんうん、
そうすることによって結構本気のクラウドサービス会社さんは、うん、赤字覚悟の値段でサービスを提供していることがあります、
うんうん、例えばここの、まあ、和歌山なら大阪で培ったその VPN の技術を使って民間の企業に売り込んでいくっていう可能性はあるわけですよね。大阪府でも使われてるんで安心ですよっていう言葉が使えるようになると、
うんうん、
これ大阪府の情報セキュリティクラウドのこの落札は15万円ってことは、まあ当たり前の話ですけど15万円しかもらえないってことですよね、会社が。
まあね、
うん、
こんなのだってアルバイト1ヶ月分
あとね、前、並ばずで人月単金が安いよっていう話があったじゃないですか。
そうですね。
あの仕事の取り方とはちょっと違うと思っていて、
うんうん、
人月単金0円の人って、
うん、
確かにその人安いよね。使う側にとっては助かるよね、
うん。
で、その人にとっても現場経験を積めるって意味ではプラスだよね。
うん
うん、
なんだけど、実際にその人の、その期間の成果としては、1円も稼いでないわけじゃないですか。
まあコストでしかないですよね、
う
ん、会社が。
そうそうそうそうそう、うん、ただ会社対会社だとうまいことその人を利用して成果物を作り、
うん、
あわよくばシステム運用が開始され、
うん、
契約も取れて、うん、関連企業取引先企業として名前は載ります、
うんうん、
でも会社の中で評価した時にこの人は0円の成果でしたっていう結果が残るわけですよね、
うんうん、
教育機関だったとしても成果は上がってないわけですよ、
うんうん、
そうすると会社側がもしも悪意があったとしたらその人を切ることだってできるわけだよね、
うん、
そういうふうに不幸な人が生まれる可能性があるんだけど、このサービスに関しては、
うん、
足りない分ってさっき言ったように広告費とかで補填される可能性があるので、うん、これはねあんまり誰も不幸にはならないような気がするんですよね。
あえて言うんだったら会社が、
うん、
まあ、うん、もしかするとなんだろう、広告費が思ったより稼げなければ、うん、その分損をするっていうだけってことでね、
うん、そうそうそうそうそうそう、うん、ただこの15万でつないだコネクションを、うん、今後10年間の運用費でペイしていくよ。
あ、まあそういうことでしょうね、うん、まあそれは
ところも、うん、はいあると思うし、
だからあれだよね、パソコンのプリンタービジネスだったりとか、プリンターとインクのビジネスだったり、うんうん、まあ、もっと古くはカミソリか、
うん、
使い捨てカミソリの刃で
ジレットですね。
そうですね、
はい、フリーミアムでしたっけ。
そうですね、うん、最初の初期のコスト限りなくゼロに近く、かなり安くするんだけど、うん、ランニングコストをどんどん取っていくっていう、
うん、
方式だと思えば、
うん、
まあ、これでちゃんと出るんでしょうが、僕はもう一番気になってるのは、
うん、
そもそも大阪府はなんで9億っていう数字を
見積もったっていうところ。
そりゃ奈良が3億だったらうちは9億だみたいな感じでしょ。
めちゃくちゃ子供みたい。でも分かんないですよね。例えば奈良をやっぱり参考にしたんであれば、うん、奈良に対して例えば 人口は3倍で、まあ、
どれぐらい違うんだかちょっと分かんないですけどね、う
ん、3倍で済むのか分かんないけど、うん、そのなんていうか、まあ、規模としてあそこの3倍程度だろうっていう見積もりはあったかもしれないんですけど、うん、やっぱ行政ってこう IT、まあ、IT だけに限らないんでしょうけど、やっぱなかなか見積もりをもらってもそれが妥当かどうかっていうのをこう検査するのはなんか苦手なイメージ、特に IT ってもう分かんないじゃないですか、僕も分かんないけど、うん、その金額が本当に妥当かなどうかっていうのは、うん、っていうのがあって、実はですね、やっぱりこれも総務省がですね、総務省行政管理局、
はいはい、
技術顧問の方がですね、ちょっとだいぶ古いんですけど2011年のなんか資料なんですけど、うん、調達に関する課題 IT 発注力の向上についてっていうあの資料を作っておりました。
ヨヨさんが笑ってましたけど、はいはい、大丈夫
ですか。で、まあ、自治体もこう騙されないようにのあのちゃんと費用を見て、うんうん、自治体内にその来た見積もりだったり提案書が妥当かどうかっていうのを見ましょうねっていう、まあ、小難しい理論が、
まあ
ですね、
まあ、要はでも基本はそれその理論っていうのは、うん、想定した金額の上の入札っていうのかな、あった時に騙されんなよっていうものですよね、うん、
そ
う
そ
う
そ
う、
でそこに、まあ、このプロセスもまあいっぱい書いてあって参考になるんですけど、ちょっと難しくて分かんないんだけど、うん、ちょっと面白いのがあって、
うんうんうん、
人件費単価の確認の例があるんですよ、
はいはい、
ここにその目安が書いてあって、要はその本来システムエンジニアに支払われてるお金、その人間一人に払われてるお金と、う
ん、はいはい、
実際その大手のベンダーが一人当たりいくらですよって提案してる金額の差が結構ある、
うんうん、まあ、いやそりゃそうだよね、
そりゃそうだ、そりゃそうだ、もうそこで儲けてんだから、うん、ってので、うん、技術者約300人程度の企業、はいはい、300人ぐらいいる企業、はい、まあ、何社かありますよね、そういうエンジニアを抱えてる企業、はい、そこに対する調査をしたところ、
うん、
プログラマーって呼ばれる人たちが1ヶ月あたり 62.5 万円、うん、
それは会社が対会社同士で払うお金かな、
おそらくそうだと思います、
その金額だね、うん、
でシステムエンジニア2、
はいはい、
2ちょっとこれ区分が分かんないですけど、
はいはい、
って呼ばれる人たちが74万円、
はいはいはいはい、
でシステムエンジニア1って呼ばれる人たちが 84.2 万円、
はいはい、リーダークラスかな、
かなっていうのが一応2011年ぐらいのデータとしてあるんですけど、はいはいはい、それに対して大手ベンダー各社が、
はいはい、
出したもの、さっきのと完全に対はなしてないんでしょうけど
1.5 かけぐらいじゃないか、
いやプログラマーって呼ばれる人が、169.7 万円、
倍以上じゃん。
さっき 62.5 万円だったんでね、で、
すごいね、
ちょっと分かるんですけど SE って書いてあるんですけど、
はい、システムエンジニアです、ね。
SE さんは 210.0 万円、
わすごい上がったね。
で上級 SE 278.9 万円、
はいはいはい、はい、
でさらに上にエキスパート SE、うん、
はいはい、
336.0 万円と、
あの昔ブイブイ言わして毎晩飲みに行ってるようなうっさんくさいおっさんがいるんですよ。そういう人が大体そのぐらいの金額です、ね、
それごめん、1ヶ月っていいんだよね、まず、
はい、1ヶ月対会社同士で支払うお金になります。
だからさっきの もしプログラマっていう方がまあ同じレベルの人だと考えると、行政にはいや1ヶ月170万かかるんですよって言っておいて、会社側に、実際制作をしている会社に送るのは62万円と、
うんうん、
いうことに、まあ、もちろんいろんな、ね、管理だったりとかをしてるので、うん、そこのまあ手間というか、ね、あと利益もあるんでしょうけど、
要するに下請け構造だよね。
そうですね、うん、こんなに違うもんなんですか、
はい、中抜きされますね。だから一軸受けが一番美味しいんですね、
うんうんうん、
そしてさらに多重受け負いっていうのがそこで発生するんですね、
うんうんうんうん、
平気でやりますからね、あの業界は。
だからこの62万で受けた会社がさらに別の会社に、
はい、42万ぐらいで出すんです、うん、
とかで行くと。
そうで新人さんは15万ぐらいでやられるんですよ、うんうん、
なんでまあ今ちょっとこれがね2011年のデータなんで、またそっからねちゃんとあの是正されてればいいんですけど、まあそういうことがあるよっていう注意喚起を総務省がするぐらいには、なかなかこのなんだろうな、適正な見積もりってのがやっぱり難しいんですね。
そうでしょうね。
まあ、そうでしょうね。まあ、わからないものを見積もるわけですからね。
だし、まあ、もちろん、その、ベンダー側としても、単純な、その、プログラマーが動いたものだけじゃなくて、まあ、自分たちの管理費というか、自治体のね、要望を聞き入れるための、その、なんか企画書作ったりだとか、
はい、はい。
お答えしたりとか、そういう営業のフィーも発生するだろうから。
企業側が見積もりを出せって言ったら、まあ、まあ、多少は、ふっかけるとは思いますけど、うんうん、まあ、ある程度妥当な金額は出そうな気がしますけどね、うん、逆に、うん、自治体側はその想定は全くできないでしょうから、前例がないとなかなかやっぱり見積もりが出せないと、やっぱり9億とかっていうよくわかんない金額で見積もるんじゃないですかね、うん、
一応公募の段階で、まあ、9億円ぐらいでやってくれっていう多分公募してるはずなんで、
うん、それはまあ自治体側が見積もった結果そうなってるってことですよね。
もう最大で考えたら、もともと流用できるものはなしで考えて、設備、うん、
なるほど、
クラウドのデータセンター作るとか、うんうんうん、土地を確保するとかも含めていくと、うんうん、こんぐらいあってもいいんじゃないかなっていう見積もりを最初作ってみて、うん、いや実はうちはもう既存のがあるんで全部そこら辺は間引けますよっていうんで、うんうんうん、説得力ある資料だったんじゃないのかなって思いますけどね、
うん、うちなら9億円見積もってもらうけど15万円でできますよって言ったわけでしょ。
そうそうそうそうそうそう。ただしやっぱりちゃんと、ね、点数評価してて、
そうですね、
その点数でも勝ってんだもんね。
うん、そうですそうです。
それはなんだっけ、もう一個あった
NTT ビジネスソリューションズ関西支店さん、
はい、うん、そうですね。まあ、あとさっき出たそのちょっと和歌山の方の公募資料にはここもやっぱり点数方式で利用料については20点分加味されてますね。
はいはい、はいはいはい。
他がやはり5点10点5点5点10点10点10点10点10点10点
ってなってるの。
え、ごめん、
何のクイズ番組やってんの今。
そうですね、なんかもう喋ってて面白くなっちゃって今10点10点って言いたくなっちゃったんだけど、ね、やっぱ他の評価が5点台だったり10点台だったりする中、この価格っていう部分が20点で、まあ、別に、まあ、他と比べてどれぐらい上かっていうのはあるんですけど、
他の評価っていうのは評価項目がいくつか分かれてるんだ。
そうですね、まあ、ちょっと上からいくと、サービスの提供方法について条件を満たしているか5点、うん、利用回線等について条件を満たしているか5点、
うん、
ネットワーク構成について条件を満たしているか5点、インシデント対応時間等について条件を満たしているか5点とはですね、
点数配分、サービスレベルアグリーメントのレベルの話
ですね。そうですね、それが、まあ、点数で評価されていって、やっぱりその中でもやっぱり価格っていうのはとてもやっぱ税金を使うもんですからね、いくら補助金とはいえ、まあ、そうですね、うん、で総務省の補助金ってことは僕らの国税、国に納めてるお金から出てるという感覚なので、うん、やはりそこは大事にされていると、うんうん、ただそれがなんか品質とか条件を満たしているかよりも
そうだよね、
なんか高いのはどうなんだろうね。
まあ、ちゃんとした会社なんでしょうけど、うん、価格だけで見たときに、
うん、
うちの自治体情報セキュリティクラウドは15万円ですよって、うん、なんかすごいセキュリティホール穴だらけみたいな気もしません？
点数として10点分、うん、その事業をするに足る、まあ、人員確保だったり、うん、スケジュール拠点があるかとか、
はいはい、
知識を要しているかっていうところを採点するのが10点分はあるんですけど、
うんうん、
まあ10点ちゃ10点
10点ちゃ10点いやだからなんつうのかな、体系系なノリで安くやりますよ、
うんうん、
俺らに任せてくださいっていうわけではない
ってことでね。まあそれはそうなんでしょうけどね、もちろん、
うんうん、
でここだけもし満点で20点だったとしても、うん、他が0点だったらもちろん落ちちゃうわけで、
うん、だからまあ安かろう悪かろうじゃ当然落札できないっていうのは、うん、それはそうなんでしょうけどね、うん、
だから総合的に見て一応点数基準で買ったということなんで、まあ、基本的にさっき出たような全ての項目はほぼ満たしているという評価なんでしょうね、うん、
はい、はいはいはい。
で、まあ、今回大阪で15万円で落札されました、
うん、
ってなると他の自治体も多分全ての日本全国の自治体がこれをやんなくちゃいけないわけですよね、国のから言われてるんだから、
うんうんうんうん、
だ次どこがその公募するんだかわからないですけど、うん、もうこれもう悪しき前例を作りましたよね。
そうだねなんかさ、そろそろあれじゃない、四国はワンセットで10万とかさ、
なんかもう そ, だからか
そ, うそういうことやってもおかしくないんじゃないかなと思って、
そういう世界になっちゃうね。
うん、
ありえないけど、いやいや、まともな人間だったらわかるはずだけど、
うん、
本
当のバカが自治体にいたら、この情報クラウドセキュリティシステムは15万円でできるんだって思うわけでしょ。
そうそうそう、 大阪府さんは15万でしたけどねみたいなことを、
うん、そうそうそう、そういうこと
を平気で言うわけでしょ、うんうんうん、
だってこれって15万円で作れるんでしょってなるわけでしょ
いやじゃねえよな。
そうそう、だからまともな人だったらそう思わないけど、
うん、い多分あそうか、そう多分いるよね、そう言ってくる可能性があるか、
う
ん
う
ん、
そう
で、なんか後になって月額1000万かかりますみたいに
言われて、そんな話聞いてないみたいな感
じ。なんかこれってあれじゃない、あの携帯電話の料金もなんか、
なんかそうだ、
ね、似てるね、俺もそう思ったね、
実質ゼロ円みたいな感じ、
実質ゼロ円
あ、その可能性もあるね。
そういう風になっちゃうと、結局そのランニングで稼ぎますよって言っても、うん、その CA なんで広告費で稼ぎますよって言っても、やっぱり本当に体力がある会社じゃなくちゃ、やっぱ入札できないよね、おっかなくて。
あ、そう。でね、
うん、
まあこれもう完全に俺の妄想なんだけどさ、うん、あの15万で足りない分広告費載せることもできるんじゃないかなっていう話をしたじゃない、うん、要するにさ、それってさ、今良ければとにかくいいような理論でさ、仕事取りに行ってる感じがしない、
うん、もちろんそうだよね。
そうそうすると結局さ、後々さ現場が泣くわけじゃん、うんうん、でしかもさ、数字遊びじゃん、そんな広告費とかさどうのこうのって、うんうん、実質そのサービスにかかる金額っていうわけじゃなくて、企業努力の賜物だよね、この15万って。
そうですね、企業全体として経営判断として15万でもいけるっていう、
そう
判断ですね。
で世の中にこんな金額が出回っちゃったら、うん、ねえ、あの市場価格の崩壊を招くよ、ね、
そうなんだよ、それがね、今後おかしくなってくんだよね、
うん、うんう
ん、
そう、あのさ、数字遊びすんのもいい加減にせっていう話なんだよでもそうじゃない、やっていいことと悪いことがあって、悪いことを一線踏み越えていかにもさ正しいように見せてるからさ、そのまんまさ市中に出回るわけじゃん、こういうのって、うん、ふざけてるよね。ちゃんとさ NTT さんはさ1000万とかさ多少妥当で安い金額出してんのにさ、うんうんうん、意味わかんないもんね。
でももうなんか相手が9億だともうよくわかんないんですよ、この1000万も
まあランニングコストで稼ぐっていうのと広告費上乗せされてますよって言って、うんうんうん、
要するに売名行為だよな、
ね、で次の受注がまた15万円だった場合どうするんだろうね。
それでやっていけるんだろうからね、うんうん、別に蚊帳の外の俺らが文句言う筋合いはないんだけど、
そうですね、だからそれだと本当に品質が下がってってきつくと、うん、ギャラクシーノート7みたいになるんじゃないですか、
う
ん、
薄くて電池容量が多いものを作れって言われるやつね、まあ、ちなみに今日なんか僕和歌山県民みたいになってますけど、和歌山県の方はですね、株式会社サイバーリンクスという、和歌山に会社あるよ、ここサイバーリンクス。
あらあら、じゃあもう本当にご当地の会社さんなんだね、うん、
ただでも東証一部に上場してますので、
素晴らしい、
非常に大きいとこですが、です、
ね、ってことで今日あの俺が火ついたポイントは、うん、数字遊びすんじゃねえよっていう話、うんうんうんうん、まあコマシーさんに乗っからしてもらいました
いやね、今後だからこのなんだ、少なくともこの自治体というか総務省が言っている情報セキュリティクラウドを構築するための入札っていうのの指標の、うん、が明らかにおかしくなったのは事実だよね、
うん、
そうだね。なんだ、補助金ってさ各地方自治体の足りない設備を作るためにいただくものじゃないですか、うんうん、ちゃんとしたものを作んなきゃいけないと思うんですよ、うんうん、その目的があってさらにお金を市中に回すっていう裏目的もあり、うん、だからそんなあのまあ確かに仕事を取らなきゃいけないから価格の面でも競争しなきゃいけないんだろうけど、うん、かといって談合しろとも言わないんだけど、うんうん、ちょっと妥当な金額出さないとダメだっつーのっていうのが言いたいよね。本当に会社の体力的にできるからこそ出してるんだろうけど、いやいやちょっと頑張りすぎじゃないのっていう。
じゃあ最後にもう一回和歌山県民から一言あの和歌山の方はですね、毎日新聞の記事なんですけど、やっぱ和歌山の公募は初期費用で2億円
お
で、運用コストが年間1億2000万円っていう想定で一応、
あ、まあ運用コストは多分そんな感じでなんか妥当な気がしますね、
う
ん、
だから大阪もおそらくこれよりは多分高い金額のコストがかかるのかなというイメージなので、まあ
年間
でまあ最低でも15億円以上は何かしらあると。
結局携帯電話と同じじゃんね、
うん、
じゃああれか、 10年後に機種変するときにはまたうちでやれば0円ですよみたいな話になるわけですね
そういうことだよ ね, ねしかもねランニングコストの一番最初は奈良県さんが出してるわけだしね、うん、
だ例えば今年間例えば15億円だった場合それ10年分なんで150億円のまあお金が動く可能性があると。
まあこれに関してはそうだね、各自治体がもう経営オプティコムを鍛えるつもりで、どんどんどんどん良くしてったら、奈良県の分も報われるんじゃない？
いや、そしたら全国がもう経営オプティコムか和歌山にしかならないですよ。う
ん、日本全国が和歌山になるってことですか？
和歌山か経営オプティコムの傘下が、その2派に分かれるしかないです。
市場原理的には一社独占ってあんま良くないのかもしれないけど。
そうだね。和歌山が作ってるわけじゃないからね。
和歌山の量は、サイバーリンクスさん和歌山の。
サイバーリンク、リンクスが作ってる。
サイバーリンクスは和歌山の会社なんで。
でもね、サービスとしては、あっちゃこっちゃに散るぐらいだったら、一社が一定期間頑張るっていうのは必要なことだと思うから。
そう、なんかこれを構想を聞いたときに、なんとかもう総務省がどっかの一社に発注して、47都道府県やれやっていうのを組んでもいいのかなと思ったんですけど。
そう、そこをね、癒着とか談合とか言っちゃダメで、じゃなくてそういうプロジェクトなんですってやっちゃえばいいのかなと思うんだけどね、
1600億円用意しましたと、その代わり47都道府県をちゃんとやってねっていうのは、でもやっぱりそんだけお金絡むと難しいのかね
だろうね、だってひいきしてるって言われちゃうかもしれないもんね、
まあ、しかもそれでセキュリティホールとかあったらまた問題ですからね、
だから多分この都道府県ごとにしたっていうのは多少何かしら意図があってやりましょうと、
まあ地方への権限のあそうだね分配とかもあるかもしれんしね、まあ、難しいですな、ってことでじゃあメールに行っちゃってよろしいでしょうか。
こんな難しい話した後にそのメール読むの
7月9日、はい、春巻さんからいただきました、
はいはい、
そのメールとか言ったら失礼だ。
トマタヤさん、ね、佐々木さん、コマシーさん、ヨーヨーさん、準、はい、レギュラーの皆さんこんにち は,
こんにちは。
スイスの高校生春巻、改め千葉の浪人生春巻です。
はい、
無事5月末にスイスの高校を卒業し、現在は予備校に通っている毎日です、
はい、
第66回65回拝聴させていただきました、1年前とは打って変わって非常にコンスタントな配信でとても嬉しいです、ありがとうございます。66回で話されていた月額料金の件、興味深く聞かせてもらいました、今のところ何一つ月額料金は払っていませんが、大学生になったら Amazon スチューデンツに参加したいと思っています、さて、私は並ばずを聞き始めて2年近く経つのですが、この2年間モヤモヤしていることがあるのです。それは並ばずのアートワークについてです、リンゴの中に4人男の人がいるのはわかるのですが、誰が誰だかわかりません、個人的には左からトマト屋さん、ヨーヨーさん、コマシーさん、佐々木さんと思っているのですが、
もう佐々木で定着したね
言っちゃダメだよね、
いいんですよ、佐々木はもう佐々木で通してますから、
佐々木で言っていいですか、はい、はいはい、合っているのでしょうかと、どうか教えてください、よろしくお願いします。暑い日が続きますが、ってこれ7月にもらったメールだからね、
そうですね、
皆さんお気をつけてくださいということで、
これさ書いたの慶太郎さんだからさあ
ちょっと順番は覚えてないんですけど、誰が誰だかっていうのはですね、番組のホームページを見てもらうと、我々のプロフィールみたいなのが書いてあるところに、ツイッターのアイコンとあと並ばずのアイコンが並んでて、誰が誰かっていうのが分かるようになってます、
あれでもさ、これさ挨拶の順番ってこの順番にしてなかったっけ。
そうです、基本的には。でもアンカーマンから始まってその順番になるんで、
ってことは正解はトマト屋さん、コマシーさん、ヨーヨー慶太郎です。
トマト屋さんが髪の毛が金髪な人です ね,
そうですね。
あ、でも俺とコマシーさんって髪型ほんのり遠巻きに見たら似てる感じがする、
だからまあ眼鏡かけてるかどうかだよね。
だわな
あ、僕でも帽子かぶってますから。
そう、コマシーさんは帽子をかぶった緑の、衣装で、ヨーヨーさんが青いとか、まあ、だいぶ濃い、
そうです、ね、
紺色のものに、ね、眼鏡と赤い首元が、
そうですね、
襟元がありますね。
慶太郎さんはなんか
残りが慶太郎です。
あ、ごめん、残りは佐々木です。
いや、佐々木です。
あの、ボディービルダーみたいな格好してるのが佐々木です。
そうということで、モヤモヤは解けましたでしょうか。はい、はい、続いてのメールいきます。はい、10月14日、ニックネーム、あっくんからいただきました。うん、
はい。
あなたがいないと寂しいです。トマト屋さん。うん、あなたがいないと番組が閉まらないです。ヨーヨーさん、うん、ありがとうございます。あなたがいないとバキュンが足りないです。コマーシーさん。
コマーさんって書いてありますけどね。
コマーさんだ。
ごめん。誰ですかね、これ。
コマーシーさんだと思う。
僕ですかね。
ですですです。
コマーさん、
コマーさんですね。
そう。うん、まだいいじゃん、
はい。
次の人なんかかわいそうだよ。あなたがいないと、てんてんてん。成田の人、こんにちは。時間の無駄遣い、あっくんです。いやー、前回のアップル ID 復旧の巻のメールを読んでいただきありがとうございました。まさかの展開での復旧いかがでしたか？びっくりですよね。あれ？もしかして、ことの顛末のメール読まれてないですかね？それは慶太郎さんの嫌がらせですかね。リスナーさんがモヤモヤしてますよ。いやー、復旧できて助かりました。これからもためになる配信を楽しみにしています、ということで、つい最近あくんからもらいました。
ぬろぬろっていう、あの、伸ばし棒が多い、
うん、話し言葉みたいな感じですね、
うん、ですね、もうですよ、
あの、
いっちゃう、
うん、思いついて話しかけるように送ってくれてるんでしょうね、うん、
あの、これはさ、ヨヨさん、もうゴミ箱に入れといてよかったんじゃないの。
いやいや、そういうこと言わないの。なんかね、最近あっくんから来るメッセージが迷惑メールなんだから、ゴミ箱に振り分けられちゃってるんですよ。
それ俺がこの前、あの、迷惑メールっておっしゃったからかな、 G メールで。
だから俺が迷惑メールじゃないってボタンを押してこっちに持ってきたん
です。イタチごっこですね、これね。
そうですね、そうそう、まあ、じゃあ多分佐々木さんはきっと迷惑メールの方に設定すると思うので、うん、
ぜひね、これに懲りずに時間の無駄にするメールを送っていただければ、
うん、まあ、思います。ぜひぜひ、まあ、どうやって復旧したかは分からないっていうまま終わると、
うんうん、そんなメール来てねえよな。
来てないですよ、
うん、
そうなんだよ、ね、
う
ん、
ダメだダメだ、こうやって時間を使うのがあいつの作戦だからダメだよ。ハマっちゃダメなんだよ。そう、
多分大して面白くない復旧だったんですよ。
まあ復旧できたらよかったです。
まあそうですね、
うん、
できないと本当大変だから、うん、アップル ID を
だね、はい、じゃああとなんか言いたいことある人。
すごい雑な締め方に、ね、すごい、
ね、いや、アップルペイはね、ちょっとね、うん、今こう日本に来るんで、
うん、
多分なんかまとめて話したいんですが、
誰も持ってないのに、
試せないっていうね。
そ
う、
試せないのもあるし、ちょっと本当にね、ぐちゃぐちゃになると思います、この 2,3 年今後。
ああ、
何でしたっけ、 JR 東日本がメンテナンスとかやるみたいですしね。
うん。
あ、本当？
大規模メンテナンスやるみたいですよ。
とはいえ、スイカよりも、まあ、スイカも目玉なんですけど、基本的には ID とクイックペイが使えますよってだけの話になるんで、もう本当世界のいろんな人を巻き込んで、Apple Pay は今後、あの、混沌の世界に入っていきますので。
うん、でもさ、うん、あのさ、ティム・クックがさ、うん、iPhone でさ、うん、スイカ使えて感動してたけどさ、うん、俺たち毎日使ってるしって感じじゃ
ない？そうなんですよ。だから。
でって感じじゃない？
今後だからもう、Apple Pay は、もう混沌の中に突っ込んでいって、
うん、
全く Apple Pay なかったことにするか、もしかしたら、東京オリンピックかその次のオリンピックぐらいでは、もう世の中がほぼ Apple Pay に迎合してるか、どっちか
な。なるほど。
だこれ音楽が通ってきた道と同じ道を行く可能性は僕はかなりあると思います。
ほうほうほうほう。
ちなみになんか車の方はなんか断念してる、うん、断念するかもみたいな話になってるみたいですね。
あ、なんかアップルのカーの話は最近あんま聞かないですね、
うん、車のなんか開発者100人ぐらい多分解雇だか、なんか、
うんうんうん、
チーム解散みたいになってるみたいで、つまり、一社でなんだ、車そのものの設計とかっていうところはもうなんか断念して、多分どっかと組んでそのソフトウェアの部分だけ開発していくんじゃないかっていうなんか動きになってるみたいですよ。
まあ、自動運転とかはね、 Google がかなり
攻
めてきてますし、
うんね、
あとの
日産も頑張ってるしね。
そうですね、日産今すごいですね、
うん、ただまあ、
そうだよ、
あの、自動運転っていうと誤解を招くので、まあ、
そうだ、
なんていうんですかね、補助運転って言えばいいのかな、テスラが自動 運転って言ってて、あれなんかヨーロッパの方で確かその名称はやめなさいみたいな通達を受けてるみたいなので、
一応だからね、あの世界的にもバージョンというか数字をつけてて、完全自動運転までに向けて、段階を踏んでいきましょうという、
完全自動運転はまあレベル4になるんですけど、今の技術レベルだとレベル2ぐらいなんですよね。まだ人の、運転を介在、人の運転を補助するっていうところの技術までなので、そこら辺の話もね、ちょっと一旦まとめてしたいんですけどね、僕はね。
そうです、
ね。コマシーさん、じゃあ次お願いします。
ただね、難しいんだよ、俺は。
でもなんか久しぶりにテクノロジーの話してて、なんかみんな目がルンルンとしたんじゃない？
そうですね。ちょっと半分行政の話になっちゃいましたけど。
う
ん、
そうそう。
まあ、なんでね、ちょっとアップル周りも含めて、まだちょっとまあ、これ配信間に合わないかもしれないですが、ハードウェアもそろそろアップル製品出そうな。感じもありますので、ぜひ、製品買われたよという方は、勝手に並ばずのハッシュは勝手に使っていただいていいので。
あ、構わない。あと和歌山県民も並ばずのハッシュタグ使っていいんで。
そうなんか和歌山の人
が和歌山だけど並ばずっていう、ちょっと若干ややこしい状態になりますけど。
わかんない。奈良みたいな感じになるから、ね、はい。奈良県民もいいよ、別に。
使っていいですよ。使って やめとこう。それも、でも、使っていいよって言ったけど、ちょっと本当に混沌とするので。
そうですね。
アップルペーパーに混沌としますよ、多分。
なんで、ぜひね、アップルじゃねえや、奈良県民と和歌山県民の方は、ね、そのクラウドが来て良かったこととか悪かったことをメールで送っていただければ。
そういうのも欲しいですね、確かに。
全然多分一般市民に関係ないと思うけど。
絶対中の人だよね。
中の人。6ヶ月以内の運用だから、一切運用されてないと思いますけど、ね。
確かに、
はい。あと、サイバーリンクスで働いてる方のメールは欲しいですね。
ね、本当だよ。いらねえよ。
いやいや、僕関わってますとかって人いたらね、熱いでしょ。
ああ。
ね、絶対メールしてこないと思うけど。
そうですね。
ねえ、悪口言った本人から言われたら俺萎縮するからやめて。
守秘義務完全に無視してるからダメだよ。
弱い。打たれ弱いわ。はい。
弱い弱い。はい、あと、今日10月21日じゃない、22日日付変わっちゃったけど、昨日ね、鳥取で大きな地震あったけど、うんね、リスナーさんで鳥取の人いたら、
ね、
大丈夫ですかって感じで心配してます。
とりあえず僕の知り合いに岡山に一人、なんか昔一緒にポッドキャストやってた知り合いがいるんですけど、その方は
健先生です、ね、
その方は大丈夫でしたと言ってました。
ではエンディングに行きます。この番組では皆様からのメールを募集しております。メールアドレスはsaredo@narabaz.com saredo@narabazu.com です。また番組ホームページでメールフォームもご用意しております。番組ホームページのアドレスは narabaz.com narabazu.com となっております。番組へのご意見ご感想、こんな話題を取り上げてほしいなどお便りをお待ちしております。ということで第69回リンゴは踊るされどならばずでした。お送りしたのはヨーヨーと
トマト屋と
佐々木でした。
嘘。コマシーさんでした。はいはい、さよなら。
さよなら。
リンゴは踊る、されど並ばず。